チャット GPT に大学の授業プランを破壊された男佐々木亮が送る大学のデータサイエンス授業はこうやる。やられたよ。技術革新が早すぎる。
教師泣かせですね。
本当に使い回させてくれ。講義資料を使い回させてくれ。
学生もそれを願ってるんですけどね。課題は同じもの出してくれって。
本当にね、学生と先生が今ルーズルーズな状態になっているのはチャット GPT のせいだと。
はい。
まあでも半分冗談で半分本当みたいな話ではあるんだけど、
うん、
とにかく俺が大学で持ってるデータサイエンス、データサイエンティストになるにはこうだみたいなデータサイエンスの授業に関するお話を今日はちょっとしていこうかなと思ってて、まあ第3回で話したけど、そこから3ヶ月経て僕もいろんな経験をした上で、大学の授業でデータサイエンス教えるがめちゃめちゃ大事だっていうところに気づいた、まあ再確認とそこでアップデートされたデータサイエンスの重要性に関する話を今日はちょっとしていこうかなと思っております。
いや、3ヶ月が長いようであっという間でしたね。
うん、第3回聞いてなくても、まあ、全然楽しめるような内容になってるし、3回からのちょっと差みたいなところも楽しんでもらえるとより面白いんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで楽しんでください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回は大学でデータサイエンティストを育てるとはどういうことやっていうところの第2弾お話ししていきたいと思います。
あれから2ヶ月ぐらい経ったんじゃないですか。
経った経った。まあ背景話しとくと、僕が大学で中央大学っていうところで、まあデータサイエンスの授業を持たせてもらってる。でそれの授業のこうシラバスとかを作るのがまあどれだけ大変かみたいな、とかどういうところを勉強してもらいたくてこうシラバス作ってるんだみたいな話をまあしてっていうのが、この隣のデータ分析屋さんの第3回。
そうですね。
そこからまあ僕らもちゃんと毎週ポッドキャストを更新して、もう18回ですか。
いや来ましたね、着々と。
すごいね、ちゃんと続いてるね。
いやー最初大変でしたけど、どうにか追いついて頑張ってるつもりです。そう、
でもね、多分他のポッドキャストとか始めた人に比べたら、結構聞いてもらってる方なんじゃないかなとは思うね。
おお、
あの、まあ、俺がずっと一人でポッドキャスト毎日毎日更新して、このポッドキャスト更新される頃に多分1000エピソードいくのよ。
おお、素晴らしい。
1000は毎日更新みたいな状態まで行くんだけど、まあそれでいろんなポッドキャストやってる人とか会うし、こう数字とかいろいろ聞くけど、まあ初めて3ヶ月とかの番組だったら結構聞かれてる方なんじゃないかなっていう、ありがたいことに。
ありがたいっすね。そう、
全然分かってないもんね、たっちゃん、この数字がどれぐらいなのか問題。
全然分かってないっすよ。本当に分かってない。
まあね、データのポッドキャストやってるから数字はちゃんと見てるわけなんだけど、
そう
お互いね、
これがいいのか悪いのかが分かんないですよね。
そう、そこはね、俺が頑張ってね、俺の役割だからね、そこは。そうそうそう、まあやっていくとして、まあ第3回の時にそんなことをやって、そっからもう授業もほぼ最終を迎えようとしている段階なわけですよ。
そっか、もう6月だから大学の授業って夏休みに向けて佳境ですね。じゃあ今、
そう、そもそもあの受講者数、 あの前回撮った時ってまだ履修完了してないタイミングなんだよね。
うんうん。
で履修する時にまあ参考資料程度に聞いてねみたいな感じでポッドキャストもちょっと作ってみたりしてやったんだけど、うん、あのねちょまあどれぐらいちゃんと授業出てるか分かんないんだけど履修者の名簿の数
はい
1500だった
すげえ多いじゃないですか。
やばいよね。
1500人に向けて授業を作ってるってことですよね。
うん。いや怖いよ。すごいな。
うん。
本当にさそんなつもりじゃなかったからさ去年そんなじゃなかったの。
はいはい。
去年も1年間その授業を持たせてもらってて前期と後期で、うん、まあどっち取ってもいいよみたいな感じでやってたんだけどそうびっくりした。この中継用のCSV というかエクセルのファイルみたいなのがあるんだけど、
はい、
俺 Mac ユーザーとかさコマンド押して下矢印ペチンって押したらさ、うん、一番下までギュインって飛ぶじゃん、
はいはい、
エクセルのショートカットキーで、
うん、
そしたらもう1500ってなってえ
すごいな。それだけデータ分析とかに興味ある学生が今めちゃめちゃいるってことですよね。それは
そう、それがねびっくりした。
うん、
何に興味持ってるんだろうっていうのは未だにやっぱちょっと半信半疑というかまだなんか明確には分からないんだけど、うん、まあでもやっぱそれこそ前回のエピソードで DX の話をしたけど多分 DX って言葉をまずめちゃめちゃ聞くっていうのとか、
うんうん、
あとはもうその授業を開講するってなった時はチャット GPT とかも結構なこう猛威を振るっていたというか
流行りだしたタイミングですよね今年の春だから、う
ん、そんぐらいそんぐらい。
待って地震来た。
本当だ。
うわ大丈夫だ。
えそんな遠くだっけ俺ら家今全然違うタイミングで揺れたよね。
S 波と P 波の問題
出た
どっちが最初か分かんないけど、う
ん、あれ謎だよね。 S 波ってセカンダリーの S でしょ。
P はプライマリー。
プライマリーなんだけどセカンダリーが先に来るんだよ。
ああそれあれですよなんか波の違いっすよね確か。
あそうそうそうそうそう。
あめっちゃ物理
いいよこれこのまま流しても
OK
そうでだから多分めちゃめちゃ注目度は高くなってるんだろうなっていうその受講者数からね、うんうん、でだから去年とかはさレポート課題とか出してたの。
ほう
無理じゃんもう、
まあ、大学授業あるあるのレポートですよね。1500人は見れないわ。
そうそうそうやばいよね、
うん、
1500人の授業でレポート出したらさもう落胆って言ってるようなもんじゃん
間違いない。
いやもうそうじゃなくても1500人も集まってる時点で落胆だと思われてんだろうなってちょっと尺な部分はあるとして
はいはい、はい、
そうまあでもそういう状態になってるわけですよ今。
すごいですね。言い換えたら人気の授業ってことですからね。
超人気の授業だよね。池上彰だ、はい、池上彰もう
そうなの
一回あだからそうオンラインでやる授業だから、うん、あの受講制限みたいなのがないんだよね。行動の大きさとか決まってないから。
ああそっかそっか。
そうってなってるんだけど俺がね大学1年ぐらいの頃かな、
うん、
あの東京工業大学あるじゃん。東工大。
東工大大岡山にあるやつ。
あのクソダサい名前に変わる学校
名前変わるんすかあそこ。
えそうだよ。あの医科歯科大と合併したんだよ。
ほう。
で、なんだっけな、東京未来、あ未来大学じゃねえ、科学大学みたいな。
あえそうなんだ。うわ、え東工大ってなんかある意味一つブランドというか、
うん、
ちょっと強み
でしょ。
強みありますよね、東工大って。
あるよ。超すげえってなってんのに、うん、まあ、なってんのにっていうか、別に医科歯科もそもそもすごいんだけど。
はいはいはい、
だ東工大にないとこと医科歯科にないところのでも両方とも理系の超 先端大学みたいな感じだからくっつけて日本最強の科学大学を作るみたいな、
うん、なるほどね。
なんかキングムーミン作るみたいなさ
、はい、
そうっていうので東京科学大学っていうのができるんだよ。そうで全然その話は関係なくて、
うん、
大学俺が1年の時だから2012年か、
うん、
2012年の時に池上彰超人気だったの
テレビで出て
まあ3つけろって話ではあるんだけどまあ知らない人だし
はいはい、はい、
そうってなっててで東工大で授業を持つっていうのが決まった時の倍率がマジでえげつなくて、
うん、
友達から聞いた話で、でだからもう潜りにも行けない。
そっかそっか。
でそれでだから履修の時超抽選めちゃめちゃ高倍率の抽選とかになって選ばれたやつだけ講堂入れるみたいな感じなんだけど、
はいはい。
で多分だけど1500人も入る講堂はやっぱなかなかないじゃん。
ないっすね。
東京ドームじゃんもうそんな。
いや違う全然違う全然違う市民文化ホールみたいなところ
でもだからそんぐらい入聞くわけだよね。
まあ大学の授業としては超入ってますよね。
うんすごいと思う。1学部ぐらい、まあ、そもそもそのデータ需要っていうのがめちゃめちゃ広がるからって言って中央大学にデータサイエンスセンターっていうのができて、俺らが大学にいる頃かな、
うん、
でできて、でそこからの派生で今は全学部の学生が受けられる共通の授業のエントリーモデルみたいな感じで俺が持ってる授業がある。
なるほどね。
からちょっとベーシックな Python をちょっと勉強したりとか、あとはそうだな、まあ、ちょっと SQL っていうデータ分析には割と必要な技術を勉強したりとか、まあ、あとは Excel でちょっと集計してみたりだとか、
うん、
っていうのがあって、でそれの授業を守ってると。
なんか AI も作ってみるんですよね。
あ、そうそうそうそう、まさにね、全14回あるうちの11回までかな、
うん、
はまあそのデータ分析をするための技術を身につけるみたいな感じで、
うん、
Excel でなんか数値計算してみたりとか、さっき言ったみたいに SQL でデータベースの処理をしてみたりだとか、
うんうん、
であとはまあちょっと Python の使い方を学んでっていうところを俺と違う先生がやるの、
うんうん、
竹石先生っていうめっちゃ偉い人っていうので、まあその竹石先生がそこまで教えてくれて、
うんうん、
でそこからバトンタッチする形で俺が最後の3回を教える、
うん、
でそれでそこでは、まあ、AI で感情分析をしてみるっていう話だとか、あとはそもそもこのポッドキャストの一番最初に話したようなところとか、
うん、
1,2,3 ぐらいで話したような内容のデータサイエンティストとはみたいな話とかっていうのをするプラスで、今流行りというか、まあ、今後絶対スタンダードになる Web3 の中でもブロックチェーンの分析、
はい、
オンチェーン分析ってやつだね、うん、っていうのを教える3回を俺が開講するみたいな、
はいはい、
っていうので、なんかこう今のデータサイエンティストに必要な超ベーシックなところとプラスでちょっと未来っぽいデータアナリストの生き方、データサイエンティストの生き方みたいなところもまとめての一個の授業みたいな、
はい、うん、
でだから1500人もいるからさ、であと俺びっくりしたのが英語の授業もしなきゃいけない。
あ、そうなんだ。
もう英語できないとか言ってらんないよっていうスタンスというよりは、
はい、
英語で受けたい学生も一定いるぐらい、やっぱもうデータ分析に興味持つ人もたくさんいるから、
は
い、
うん、
英語でも構えておきましょうみたいな。
はあ、じゃあ同じ授業を日本語でも作るし英語でも作るしで配信するんだ。
そうなんです。
すごい時代だな。
ね、本当だよね、うん、 ただまあなんかそのちゃんと伝わるようにみたいなところがあるから、なんか別にその場で英語だけバーって喋れって言われたら、まあ、多分できなくはないと思うんだけど、
うん、
あのテキストとかにちゃんとこう資料として残さなきゃいけないから、ちゃんとこう翻訳担当の人も別についてくれてるみたいな状態なのね。
手厚
っていうので、まあ、進んでいってて、いやでもね、だからこっから俺の授業が始まるわけよ。
はい。
でも
ラスト3回
でも最近いろいろそういう、まあもちろん仕事でデータ分析もめちゃめちゃやるし、
うん、
あとその盛り込んでいこうと思ってたブロックチェーンの分析のやつが、俺この間登壇しに行くって話したじゃん、ポッドキャストで。
あの言ってましたね、デサイ東京。
あ、そうそうそうそうそう、
はい。
あれで、まあ俺とたっちゃんがずっとやってたあのオンチェーン分析でいろいろできるよみたいな話も、うんうん、こうオーバービューみたいなやつを話しに行って、でそうしたら結構興味持ってくれる人いて、
うん、へえ、
そう。それはなんか、しかも面白いのが、あ、こんなことできるんだっていう驚きじゃないのよみんな、
うんうん、
なんでみんな興味持ってくれたかっていうと、その話終わった後にね、できるのは分かってるんだけど、
ほう、
ちゃんとやってる人初めて見たっていう興味の持ち方なの。
へえ、それ何をやってる？
オンチェーンの分析を。
あ、そうなんだ。
そう、ブロックチェーンっていう技術はもうなんかあんま目新しいものではなくて、
はい、
こう世の中の、まあ、もう NFT とかもうビットコインとかいろんなもので散々聞いたし、うん、いろんな人が解説してくれてるから、うん、もう大体わかると、
はいはい、
ってなってきた中で、で全部そこにデータのログ残るんだったら、
うん、
データ分析したら何でもわかるじゃんってみんな頭の片隅では思ってるらしくて、
はい、
ある程度こう Web3 とかブロックチェーンとかそういうものに興味を持ってる人って。
そうだよね。
けどあんまこうそこら辺をちゃんと分析できるとか、分析やったらこういう結果得られるよみたいなのを説明してくれる人もあんま見たことなかったし、
うんうん、
そもそもそういう事例ちゃんと出てるんだっていうところも初めて知るみたいな、
まあそうだよね、
っていう状態での話終わった後の興味の持たれ方なのね。
いや、めっちゃいいっすね。注目度高いってことだ。
そうだから、それをなんか大学の授業に入れたのはまずマジで俺よくやった3月2月の俺と思って、
うんうんうん、確かにね。
そうけど、まあ俺らもちょっとその海外の情報はめちゃめちゃ揃ってるたりするじゃん、調べたらなんとなく出てくるし、うん、ってなるけど、
はい、
なんかいつか需要出るだろうと思ってやってたじゃん俺ら。
うん、そうね。
そうし、そのデータ分析をやってない人たちはもっと何も知らない状態で構えてると思ってたから、うん、まずそこが結構違った最近こう感覚としては、うんうん、だから今のタイミングで大学生に教える Web3 というかブロックチェーンの分析をすることがこの先の未来のこう社会の出来方というか、
はい、
データ分析、データアナリスト、データサイエンティストのあり方の一手段としてめちゃめちゃ有用だっていうことを、
はい、
この数ヶ月でめちゃめちゃ実感してる。
ああ、めっちゃいいっすね。なんかそう貢献してますね、その社会の発展に。
ねえ、思った、ね、それ俺貢献してると思って
そうなんですよね。なんか授業で教えられるのってどうやってやるかみたいな方法論がメインじゃないですか、
うん、
でそれを学生のうちにこういうことができるんだっていうのを分かった上で、じゃあそれどこに適用できるんだっけって言って学生たちが考えてくれて、なんかビジネス作ったり新しいサービス作ったりっていうところがこうこの先出てくると、めちゃめちゃ今やってることの価値ってありますよね、授業で教える価値って、
うん、そうそうそうそう。しかもさ、特に俺ら学科も一緒じゃん、学部も学科も一緒で、うん、学年だけ違うだけだけど、
そうですね、
言うて2学年しか変わんないから、
はいはい、
授業はほぼ一緒のものを受けてるわけよ。
同じ先生から受けてますね。
ってなってくるとさ、実務で働いてる人の話聞くことって1個ぐらいしかなくなかった？授業のコマとして
1個しかなかった。なんちゃらとか、
そうだよね、
社会となんちゃらみたいな授業。
そうそうそうそう、物理と社会ね、
う
ん、
ああそう、それそれ。
ちなみに俺それも授業持ってるんだけど。
ああそうなんだ。
まあそれはなんかどっちかっていうとキャリアの授業じゃん。
そうですね。
そうけど、そもそもその実務でやってるプラスその大学で勉強してること直結の実務の話してくる人ってほぼいないじゃん。
うん、ないね。
っていうところがまずやっぱ重要なんだなっていうのを最近すごい思ってる。
うんうんうん。いや、学生はそこに気づかず、まあダリーナぐらいで聞いてるんですけどね。でも意味はあるんですよね。
だからこのポッドキャスト、その3回目で話したやつと今回のも、うん、その授業を受けてる子たちには絶対聞いてほしいなみたいな。
聞いてほしいですね。だって学生から一人あれですよね、メール来てましたもんね。チュニさんでしたっけ。
そうそうそう、紹介したよ ね、コメントね、
しましたね。はい、どこかのエピソードでしたんですけど、ああやって聞いてくれてる人がいるから頑張りたいですね、うん、はい。
そうそうそう。でもしかもまあ驚きだったのは、これなんか続編というかまた違う角度で話をこの3ヶ月ぐらいで実感してることを話してるんだけど、
うん、
前回の話もう学生向けで学生だけ聞いてくれりゃいいやと思ってたら、
うん、
意外と大人聞いてくれてる
ね。
しコメントも結構くれる、あれに関して。
だってタイトル大学の授業のシラバス考えてみたみたいなタイトルでエピソード作ってましたもんね。
そうそうそう。
絶対大人興味ねえじゃんって思ったけど、
意外とね、
嬉しいことに、はい、
うん、そう。だからそれが実際に今この現場の中で、
うん、
俺がこう3ヶ月ぐらいいろんな仕事させてもらってる中で実感した一個例だね。
うんうんうん。
それがまあ俺が持とうと思ってる授業のうち の去年は開催しなかったけど、その副学長やってる先生にちょっともう一コマくんないっすかって言ってブロックチェーンの分析を挟ませてもらったところが本当に良かったなと思ってるのが一個、うん、
はいはい。
でまあもう一個はその残りの2回はそのデータサイエンスとは何かっていう話と、
うん、
AI を実際に触ってみましょうみたいな話のところで、まあ、ここは結構なんか前回も話したような気はするけど、でもこれこの3ヶ月でその俺の体験として変わった部分以外にもやっぱ最初に言ったチャット GPT のやっぱ出現ってえげつないわけじゃん。
えぐいっすね。
そうで、あれのおかげで、つかあれを多分活用してる学生も多分もう今めちゃめちゃいると思うの。
いそう、レポート作るのとかいそう。
そうだよね。
だって海外とかだと論文作成、その卒業の用の論文でももうチャット GPT 使用規制出てて。
え、
うん、
でも分かんないよねそんなんね。
いや、ちゃんとね仕組み作んないと分かんないっすよね。けどなんだろう、海外とかだったら今 AI 倫理規制めちゃ厳しくて、
あ、
AI 使って作った生成物全部、
はいはい
はい、これは AI が作りましたって入れないともう法律で罰するみたいになってるから。
あそこまで言ってるんだ。
あ、そう、最近ヨーロッパの方でもう決まったし、日本ぐらいらしいですよ、先進国で罰則ないの。
さすがだね。いやでも逆にチャンスだよね。
チャンスですね。
そう、あの、うん、AI の最初の技術革新の波に乗り遅れた日本からすると、うん、むしろそこの規制が入らないからえげつない使い方の進歩を見せる可能性があるからね。
いやそうですね、 よくも悪くもですからね、規制するのは、
うんうん、いやいいね。あ、そうなんだ。そう、でもだそれこそさ2回ぐらい2回前のエピソードとかかな、
はいはい、
あのチャット GPT どうやって使ってますかみたいなさ質問に答えた時あったよね。
やりましたね。僕らはなんかプログラムのバグのエラーの理由聞くとかそんな話した気がしますね。
もうまさにそれでさ、
うん、
俺もう最近もっとやってもらっちゃってるわと思って。
はあ。はいはい。何使ってんですか。
いやなんか Python のプログラム組まなきゃいけないってなった時に、
うん、
こっち使った方がめっちゃなんかうまくいきそうっていう新しいそのツールというかソフト、あのモジュールって呼ばれる Python の機能を見つけて、
うん、
あこれいいなと思った時って、今までってそのモジュールって呼ばれる機能のマニュアルみたいなのを見に行って、
うん、あそうですね、
とかそれを使ってる例みたいなやつを、
うん、
なんか海外のサイトと か, なんか GitHub って呼ばれるなんかコードいっぱい載ってるとことかになんかこう検索して探しに行って、うんうん、あこうやって使うんだってやってたじゃん。
はいはい。
あれをやんなくなったもう。
あーめっちゃわかる。
もうあこれ使えんじゃんってことは、もうチャット GPT に今まで書いてたコードをバチンって入れて、あのこれ今まで使ってた、これでうまくいってたけど、こっちのモジュールに全部書き換えてくれって言ったら、オッケーバレーンみたいな。
ええー、すげえ。そこまで行く
んだ。で出てきたやつを入れるとエラー出て、まあ、出んのよ絶対、
はいはい、
エラー出て、いやエラーっつって、あいいことアンエラーって言ってまたベチって貼ってやると、また英語でまた全部バーって返してくれてっていうのを5回ぐらい繰り返すと、
うん、
こうだんだんエラーメッセージの内容も俺も分かってくるから、はいはい、いやこれがいけないんだからちょっとデータのタイプ変えろよとか、
めちゃめちゃ上から言ってるじゃないですか。
そういやでもダメだよ、ちゃんと丁寧語で喋ってますよ、当たり前じゃない。
出た、永遠に優しい男。
そう間違い、俺だちゃんと、だからそれで全部綺麗に出たらサンキューまでちゃんと打ってるから、
うん、すごいですね。でもそんな、まあ確かにコードも作成してくれますもんね、チャット GPT は。
そうそうそう、だからそれでやってるんだけど、うん、だから大学のまあだから講義とかもある程度工夫しないとチャット GPT で全部出ちゃうわけじゃん。
はいはい、
そうそうそう、っていうところをまあ考えつつだけど、まあでもやっぱこのチャット GPT が確実に世間に浸透した、
うん、
する前にシラバス作ってるから、
はいはい、
そこに対してどういう授業を作るかみたいなところを今ちょうど考えてる。
めっちゃむずいですね。だから課題を出しても学生がチャット GPT にその課題を入れて何かしら答え出されると困るって話なんですね。
うん、まあでもいいんだけどね。だって俺がそれで仕事してるんだから、まあまあ、
はい、
あの別にそのチャット GPT で試験をクリアするっていう能力を持ってるのは俺は大歓迎なんだけど、
うんうん、
なんかどっちかっていうとその使い方を説明するとかはちょっとまあ違うけど、
うん、
あのなんかそういう AI の技術がめちゃめちゃ発展していってる中でどの部分を教えるのが一番いいのかなみたいな、ああそういうところを悩んでるって感じ。
ああなるほど。
そう、最初ねシラバス作る時もその一緒にやってる先生とチャット GPT って入れよっか、うん、みたいな、引きありそうじゃんみたいな、
はいはい、
って なろうと思ったんだけど、技術進歩のスピードが怖すぎて書かなかった。
いやそうですよね、あの名前が変わってるかもしれないですもんね、もう
そうそうそうそうそう、うわーシラバスにチャット GPT とか書いてる、笑ったみたいな。
間違いないな。
そうっていうのがあるから、まあ、書かずにだったんだけど、
うん、
まあ実際書いといてもよかったなとは思うんだよね、今の状況を見れば。
まあそうですね、
そうまあそうだけど、じゃあその中でその裏にある AI 技術の、
うん、
なんだあり方というか、
はいはい、
っていうのはデータサイエンティストのあり方みたいなところと並列して喋れたら面白いかなっていうのは思ってる部分、うん、
もう面白そうな授業じゃないですか、
うん、だそこがね、だ逆にこの3ヶ月あってよかったなっていう。
ああそっか、逆を言えばこの3ヶ月で技術の進歩がえげつないって話ですよね、
うん、いや怖いよマジで、
いや
怖すぎる。
うん、
もうさ、いつかなんか俺エピソードでやれればいいかなと思ってたけどさ、
はい、
たっちゃん編集してくれてる時もさ AI ソフト使ってんでしょ、
はいはい、AI ソフト、まあ、使ってますね、簡単なやつですけど、あの音声入れたら全部その音声の文字をバーッとテキスト化してくれて、
うん、
でそのテキストをさらに AI がサマリー作ってくれたり、
あれサマリー FM だっけ、
ああそうです、あのサマリー FM です、
スタンド FM が作ったやつでしょ。
ああそうですそうです。
この間
めちゃめちゃ優秀、
僕の友達のコンさんがやってるポッドキャストができるまでっていう番組に、うん、あれだってコンさんから知ったよね。
コンさんのツイートを見て、うわめっちゃ便利って思って確か使った気がする。
そうで、それでツイッターとかでベタ褒めしすぎてスタンド FM の開発の人から連絡来て、
はいはい、
収録してた、この間一緒に。
あ、そうだったんですね。
そうそうそう、だからたっちゃんも言った方がいいよ。もう超使ってますって言ったらスタンド FM の人来てくれるかもしれない。
めっちゃいいな。でもなんか、うん、それで確かコメントかなんかしたらリプが来ましたね。リプなんかいいねか忘れたけど、うん、はい、
そうそうそう、便利。だからもうね、ポッドキャスター多分結構使ってんじゃないかな。俺はさ、編集自分のやつでしないから、
うん、
なんかあ、あるなー程度だったけど、すげえってたっちゃんに聞いてからは、あのね、使い方だけはね一回ちゃんとやった。
ああ、めっちゃ簡単だから誰でも使えますよね、あれは。
すげえと思って。
いや本当っすよ。一応これビデオポッドキャストだから、そのために字幕を入れてるんですよ。
はいはいはい
はい。
意外とね、
まだまだ、うん、
もうちょい見てほしいよねビデオ。
まあそうね。なあ、でもこの変わり映えのない画面を見続けるのはしんどいのかな。
あ、まあ確かにそれはある。なんか YouTube とかも画面見てないユーザー3割とからしいよ。
あ、そうなんすか。
うん、
へえ。
一応ちゃんとほら YouTube 頑張って僕上げてますよの話もしとかないと。
そうですね、一応毎エピソードは YouTube に上がってるから、
うん、
まあ、見ようと思ったら誰でも見れるので。
動画として見るんだったらむしろ YouTube の方が見やすいまである。
あ、そうかもしれないですね。 Spotify だって、 Spotify は無料ユーザー、 Spotify の有料ユーザーとか YouTube の有料ユーザーとかあるから、まあ、どちらかで、うんうん、有料だったら多分、なんだろうな、バックグラウンド再生もできるし、
そう
か、いろいろと便利だったりする、しますよね、きっと。
まあ、とにかく聞いてくれれば何でもいいよって話なんだろうけど。
まあ、
何
でもいいっすね、どこでもいいっす。
ね、
で、見たらいいねとコメントをもししてくれたらめっちゃ嬉しいって感じっす
ね。うんうん、そう、いいよね。いや、最近コメントもさ、いろいろつけてくれるからめっちゃ嬉しいなと思ってんだけど、このポッドキャストさ。うんうん、
めっちゃ嬉しい。
まあ、だからその授業の話とかに戻ると、
うん、
まあ、だから激動すぎて去年の、あ、そう、これね、学生に言っとこう、あの、うん、去年の映像と変わる部分多分結構ある。
ああ、そういうことか。
からあの先輩のもらっても多分あの点数落ちるからやめた方がいいよっていう。これはなんかその俺が学生の時だったらマジでムカつくんだけど、そんなことする講師のやつ、うん、あの今話したそのこの3ヶ月の体験と、うん、別に俺が体験してるしてない関係なく、そもそもの時代の流れのせいで、
うん、
去年と同じことができることとできないことがあるの。
なるほど。
去年使ってた感情分析の、 あの AI のオープンソースも、
うん、
あのチャット GPT とかあのオープン AI の他の機能をたくさんつけるからって言って、容量無駄だからって言って消されちゃったの。
なるほど。
おいと思って、俺がせっかく作ってこのサンプルコードとしてちゃんと授業の作ってたのに。
はいはい。
去年の後期かな、
うん、
去年の後期授業で最後俺が課題出す数週間前にクローズされて、
うお、きつ、
いやーと。
まあ、これがある業界ですよね。
そうそうそうそうそう。
うん。
でしかもその日に言われたらさ、なんか作り変える時間もなくて。
確かにね。
そう。だからそれがあったりしたから、なんかまあ去年の課題はちょっと申し訳ないけど使えないクソ講師をやらせていただいております。やだよね。俺だったら超やだもん。
いや最悪っすね、そんな落胆ではないっすよ、もうそれは。
同じコード出せばいいんじゃなかったのみたいな。
いや、わかる、加工も使えないやつですよね、めっちゃムカつくわあれ。
俺俺でもまあその分その実務家目線みたいなのを割と強めにして話してるから、
うん
うん、まあ楽しんでもらえるんではないかなと思ってるって感じかな。
まあ、1500人もいるからってところをね、
そうね、
考えた上で課題を提出した方がいいっすよね。
やめろよおい、これ大学の先生聞くんだから。
ああそっか、いや
俺の契約更新に関わるだろう。
逆にこっちも AI 使えますからね、そう考えたら。1500にどう裁くかってなった時に、
そうね、使うだろうね、うん、絶対。
そうっすよ、
俺にはチャット GPT がついてるから。チャット GPT 対チャット GPT の戦いになる。
いや可能性ある、それはもうさ
AI 戦争
ね、先生も学生も介在せず、ただチャット GPT の授業じゃないですか。
でも俺毎回お礼してるから、多分俺の方が、俺に多分ついてくれるみんな。いやマジ変えてほしい、その態度の悪い、態度の悪い AI ユーザーに対して、あの減点をしてくる AI を搭載してほしい。
AI が人間のスコアリングっすか。うわやだ、うわやだ。もうね、すぐ倫理規制に引っかかりますよ。
まあそうだろうね。そう、まあでも割とね、だからそういう、あの、まあ、軽くまとめみたいなのに入ると、
はいはい、
まあ、このポッドキャストの第3回で話した時は結構オーバービューみたいな話をしてたんだけど、でそれに加えてこんな授業やろうと思ってんだよね、面白そうじゃないって言ってたけど、うん、その頃から2ヶ月3ヶ月で世界が変わりすぎたので、
うん、
あの今聞いて面白いけど半年後はまた自分で勉強しないとかなっていうような内容も一部入ってくるかもしれない、
うん、
けど、うん、まあその分世の中の需要っていうのを実感した上で喋るから、まあ楽しみにしておいてくださいっていう感じかな、
うんうん、いいね。いやなんかそうっていうことも伝えたいっすよね、その世の中がこんだけ早く変わるんだってところも、うん、
いやそう、早すぎる、マジで早すぎる、
うん、まさにあれですね、シンギュラリティ的な話ですよね、この
だね、
この技術の進歩が。
シンギュラリティ5の人ってどうすんだろうね。
ね、もうついていけないですよね、何にも。
ね、どうなんだろう、マジで怖いよね。
いやね、だからもう規制なんですよ、今 AI が暴れ始めるっていうところでの。
あね、イーロン・マスクがなんかその AI 発展がやばい、みんな一旦抑えろって言ってたのに、きっとそのうちその AI を散々稼働させるために使う半導体みたいなのを買い占めてるみたいな、裏で。
まあそうなのかもしれないね。確かに
そうとかっていうなんか話を、なんかどこまで本当の話か分かんないけど、なんかそんな話もあったし、きっと相当変わるし、これ一番嫌なのが後期もあんのよ。
ほう、
大学の授業で同じ授業なの。
はいはい、
変わる可能性あるよね。
いやもう学生も先生もどちらも泣かせてきますね。
そうそうそうそう、ね、本当だよね。
うん、
そう、もうさ、スタンフォードのやつですらさ、先生が変わっても同じ資料使ってんのにさ。
はいはいはい、
言ったよねこの間ね、それね、
言ってましたね。
そう、最近スタンフォードの授業見なきゃいけない時あって、見てるけど昔喋ってる変なおっさんと、今は喋ってるなんか若いメガネのザリ系みたいなお兄ちゃん、
はいはい、
同じ資料使ってんなと思って、のに世の中は進歩していくせいで変えなきゃいけないとこは変えなきゃいけないみたいな。
いや難しいとこっすよね、そのなんか普遍なものと変わるものってあるじゃないですか。
ああそうね、
ね、学術的にもう絶対的に原理原則は変わらないんだけど、その原理原則を使ってなんか出来上がってくるものってやっぱりどんどん進化していくから、
うん、
だからこういうね AI のとかデータサイエンスの授業はなお変わっていく側の話だから。
そうそうそう、そのスタンフォードの授業もあのね、結構 AI の波というか AI がメインストリームとして食い始めている領域だったりするのよ、
はい
はい、
うんうん、
ね、そうなってきてるから、俺が今受けてるのは2018年の授業まで遡んないと全部基礎の話は聞けない、
うん、おお、そういうことか。
そうだ、スタンフォードの授業もその半分ぐらいか3分の1か半分ぐらいは最新のところにこうアップデートしながら、
うん、
今の技術で これをここまで AI で代替できるとか AI 使うとここまで先が分かるみたいな話とかが導入されてってるって感じなのね、
う あ、いや、そうですよね。変わるとこ変わらないとこあるな。
そこのバランスだよね。
いや、
で今その全部ベーシックまで聞こうとすると昔のアーカイブに戻んないと聞けないみたいな。
うんうん、うんうんうん、いや、そうだよな。
ってなってくる。
ユーデミーとかもどんどん継ぎはぎ継ぎはぎで、もともとあった素材が切り替わって、
あ、ね、変わるよね。
アップデートされてるとかありますよね。
途中でいきなり音質と画質変わんのね。いや、こいつ売れたんだろう、こいつ前回の教材めっちゃ売れたんだろうなみたいな。
そっかそっか、そういうことでもあるな、あるのか。
マイク変えてるわと思って。
いや、ありますよね。
でまあだからどういうところを授業に導入していくかっていうところは、まあシラバスには確実に沿うようには作るけど、
うん、
ちょっと楽しみにしといてほしいっていうところかな。とにかくじゃあ声を大にして言いたいのは、ブロックチェーンの分析を大学でちゃんと単位出る授業で教えてんのは多分俺だけでしょう。
第3回目の同じこと言ってましたね。
いや、そう、もうね、これこっから1年はね、これでちょっと食っていこうかなと思って。
いや、でもそれね、そのイベントというか登壇したやつでも人気あるって話だし。
うん、
いや、絶対
需要はあるからね。だからこう、 そうですよね、その需要とかの話はまあおいおいポッドキャストでもしていこうかなとは、
うん、
まあ、ちょくちょく紹介してるじゃん、 Web3 のサービス分析したらこうだったみたいな、はいはい、っていうのがあるから、まあもうちょっとなんか汎用的な話とかもしてもいいのかなみたいな、こういう分析したらこういうことができるっぽいねみたいな話とかしていければいいんじゃないでしょうかというところで、
ね、僕らもアップデートしていきましょう、ま
あ、そう、それでいきましょう。じゃあまあ今回はこんな感じですかね。
はい、ありがとうございました。面白かったですね。
はい、ということでじゃあ次回、
お、
初ゲスト、
お、
しかもね、これは大物ですよ。
ワクワク。
あの白金工業 FM っていうブレインパッドっていう会社がやってる、まあ、ブレインパッドデータ分析データサイエンティストのもう専門集団なんだけど、
うん、
そのブレインパッドっていうところが、まあ、会社でやっているポッドキャスト白金工業 FM、 僕よりポッドキャスト先輩ですね、うん、を立ち上げた吉田さんに来ていただこうと。
めちゃめちゃ大物ですよ。
超大物でしょ。もうデータ分析でポッドキャストといえばよ。
そうっすよ、第一人者っすよ
ね。えし、そのブレインパッドっていうもう今やデータサイエンス、うん、トップクラスの会社で8年前からいたってことも相当だから、
うん、ね、
データサイエンスの創明期、黎明期っていうのか、
はいはい、
データサイエンスの黎明期からそういうデータサイエンティストとして活動して、でなのでデータサイエンスの歴史とかもやっぱめちゃめちゃ知ってるわけよね。技術の変遷とか
詳しいですよね。
ビジネス応用がこれまでどうやって展開されてきたかとか、
うん、
をちょっといろいろ伺いながら
はい
お届けしていこうっていうところで、俺ね、一発目のゲストは吉田さんって決めてたのよ。
いやー、楽しみだな。
立ち上げるぐらいの時からこうもうちょっといい感じのタイミングでゲスト出てくんないっすかみたいなって言ってたら、
はい、
とうとう叶ってくると、
その時が来たと。
そう、聞いてるか聞いてないか分かんないけど、まあ出てもいいとは思ってくれた番組だということで
嬉しいな。いろいろ聞こう。
そうだから、まあ大先輩にいろいろ聞きながら、
はい、
ちょっとデータサイエンティストトークを繰り広げていけたらいいんじゃないかなと思います、
はい、楽しみですね。
はい、ということでじゃあ今回は以上にしていきたいと思います。次回も楽しみにしておいてください。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いいたします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお便りフォームからコメント感想をお寄せください。ではまた、
バイバーイ。